旧約聖書を朗読します。イザヤ書25章1節から10節、旧約聖書の1097ページの下の段です。主よ、あなたは私の神、私はあなたをあがめ、皆に感謝を捧げます。あなたは驚くべき計画を成就された。遠い昔からの揺るぎない真実をもって、あなたは都を石塚とし、城壁のある町を瓦礫の山とし、異邦人の館を都から取り去られた。永久に都が建て直されることはないであろう。それゆえ強い民もあなたを敬い、暴虐な国々の都でも人々はあなたを恐れる。まことにあなたは弱い者の砦、苦難に遭う貧しい者の砦、豪雨を逃れる酒どころ、暑さを避ける影となられる。暴虐な者の勢いは壁を叩く豪雨、乾ききった地の暑さのようだ。あなたは雲の影が暑さを和らげるように、異邦人の騒ぎを鎮め、暴虐な者たちの歌声を低くされる。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。この日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。この救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。続いて新約聖書から朗読いたします。ルカによる福音書14章15節から24節、新約聖書の137ページです。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々に、もう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は、畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は、牛を2頭ずつ5組買ったので、それを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は、妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地に出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが、ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神、気候の変化の激しい時期ですけれども、私たちの健康を守り、こうしてこの日曜日、この礼拝堂に集まって あなたの御言葉を聞くチャンスを与えくださいましたことを心より感謝いたします。今日村上牧師は共同緑ヶ丘教会で礼拝を担当しておられます。その教会の改修の皆さんと共に、そしてこの日曜日、あなたの御名によって集められた世界中の改修の人々と共に、あなたの御名を賛美し、心を一つにして御言葉に耳を傾けたいと思います。神様、すぐる一週間の間、私たちさまざまなニュースを耳にしました。ドイツで行われているサッカーの試合では、私たちの国は敗れ、多くの人々が悲しそうな顔をしていろいろなコメントを出しておりました。しかしその一方で、例えば生活保護を打ち切る方針だというニュースが、大幅に削減する方針だというニュースが流れてきます。あるいは教育のために使うお金を削減する方針だというニュースが流れてまいります。神様、私たちの国はどうなっていくのでしょうか。多くの人に平等に与えられる生活の守りと教育の権利はどうなっていくのでしょう。このようなことで、本当に私たちの国が他の国々に対して助けを差し伸べることができるのでしょうか。どうぞ神様、私たちの国に住むすべての人に、そしてとりわけ指導的な立場にある人に、あなたの知恵と霊を注いでください。私たちの国が将来を見誤ることがありませんようにお導きください。そしてこの国に助けを求めて来られた人々に、あなたの守りが私たちを通してありますように。この国がそのような人々を失望させることがありませんように、この点についてもあなたの導きが豊かにありますようにお祈りいたします。聖霊なる神様、今日も私たちの心を開いて、あなたの息を私たちに吹き入れて、御霊に満たされて新しい習慣を始めることができるようお導きください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。皆さん、私たちは皆時間の中で生きています。ことわざにも時は金なりと言います。時間のあるうちになすべきことをなしておけ、時間はとっても貴重だよという意味だと思います。おそらくその通りです。私自身も、ああもうちょっと時間に余裕があればよかったのにとか、いいえもう少し自分自身が早く始めておけばよかったのに、お尻に火がついてからでは遅いなと思う時がよくあります。しかし本当に今なすべきことは何なのかを見極めることはそんなに簡単ではありません。やらなければならないことだけやっていたのでは息が詰まります。やりたいことも先にやりたいです。でもやらなければならないこともやりたいことも実はたくさんあるのです。何を最初にすべきかはそんなに簡単には分かりません。もう一方で、時は金なりというのはもしかしたら反対かもしれないと思う時があります。つまり金こそ時なり、金で時間が買えるということです。レジャー産業の発達した私たちの社会では、休暇やリゾートに始まり、留学やコンサート、果てはエステティックサロンに至るまで、お金があればいろいろ素敵な時間が手に入りそうに見えます。そしてそのようにお金を使う人は少なくありません。 でもそのためには今は我慢してお金を貯めなければなりません。明日の素敵な時間を手に入れるために今日を生きる。なんだか悲しいですね。私たちはいつになったら今を存分に生きるための時間を手に入れることができるでしょうか。私たちの中にはすでに現役を引退なさり、いわゆる悠々自適な生活、あるいは毎日が日曜日という生活を送っておられる方もいらっしゃいます。しかし何でもできるようになったかといえば、もしかするとそうではないのではないかという気持ちがいたします。引退したらあれもしよう、これもしよう、実は私もそういう計画がございます。まだしばらく先ですけれど、でも実際にその時が来ればその年齢に即したいろいろやらなければならないことがあったり、期待していたほど時間と体力に余裕があるわけではなかったりというようなことがあるのではないか、そういうふうに想像いたします。私たちの平均寿命はどんどん伸びているのに、私たちに与えられた時間はますます足りなくなっていくように感じます。なぜなのでしょうか。一体私たちにとって与えられた時間、ますます限りある時間とは何なのでしょうか。古代イスラエルにはこの世の終わりに神様が義人たちのためにエルサレムの山の上で大いなるパーティーを催してくださる、大いなる宴を催してくださる、その時義人たちは喜び楽しみ、我を忘れて時間を忘れて素晴らしい満たされた時を過ごす、そしてその時は永遠に続くという思想がありました。先ほどお読みしたイザヤ書25章のテキストがその代表的な箇所です。こういうテキストでしたね。6節以降がそうかと思いますが、万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布とすべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。皆さん、このパーティーは死を滅ぼす。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。死を滅ぼし、涙を拭い、恥を拭い去ってくださる、そのような喜びにあふれた、そういう宴です。これは一種のユートピアの思想だと思います。古代の人々、とりわけ一般庶民の日常の暮らしは、決して私たちの現代の私たちのようなグルメなパーティー好きな生活ではありませんでした。それは極めてつましい質素なものであり、生活の中心にあったのは労働です。お前は顔に汗を流してパンを得る、土に帰る時まで。これが古代の人々の日常でした。そこには明日の暮らしに対する心配事もあったに違いないのです。そんな中にあって、宴は日々の労苦から解放された自由で満ち足りた時間としてイメージされていたと思います。私たちの文化の伝統に即して言えば、いわゆる晴れの時間、毛に対する晴れの時間、日常に対する非日常が、もしかするとそれに対応しているかもしれません。イエスも大いなる晩餐の例えにおいてこの思想の伝統を受け継いでいます。 皆さんは神の国が何だとお考えでしょうか。人ではなく神だけが支配する時間、公正と正義が行われる場所、理想の社会、いろいろなイメージがあると思いますが、イエスは神の国をパーティーのイメージで捉えました。だからこそ彼はガリラヤの村々の片隅で罪人と呼ばれた人々と共に小さな食事の交わりの場を持ち、その時こう宣言したのでした。神の国は近づいた。今日の例えは、今お読みしたルカによる福音書によるバージョンだけではなくて、マタイによる福音書にも、そして新約聖書の聖典の中には入っていませんが、トマスによる福音書にも、それぞれ3つの独特のバリエーションを伴って伝えられています。その3つの話を見ますと、これは3つの別々の話ではなく、同じ話の3つの変奏曲だということが分かります。私がその3つのバリエーションに共通する共通のメロディーと思われるものを再構成したものを今お話しいたします。どうぞお聞きください。神の国は次の話のようである。ある人が大きな宴会を催した。そして晩餐の時刻に彼はしもべを使わし、招待客たちに言わせた。お越しください、もうすっかり準備が整いました。すると皆が一斉に言い訳を並べ始めた。最初の者が彼に言った。私は土地を買いました、それを見に行かねばなりません。申し訳ありませんが失礼させていただきます。次の者が言った。私は2頭ずつ5組の牛を買いました、これからその品定めに行くところです。申し訳ありませんが失礼させていただきます。第3の者が言った。私は妻を一人めとったばかりです、それで伺うことができません。この最後の言い訳はことわざにもなっていますね。 Just married cannot come。しもべは帰り、そのことを主人に報告した。主人は怒ってしもべに言った。急いで通りに出て行きなさい、そして出会った人を連れてきなさい。しもべは命じられた通りにした。そして家はいっぱいになった。客で大入り満員である。皆さんイメージしていただけましたでしょうか。おそらくこういうストーリーが3つの変奏曲のベースにあるのではないかと私は考えました。さて、このお話の特徴的な点はどういうところでしょうか。おそらく次のようなことだと思います。ある人が宴会を催します。これは一大イベントの計画です。村にあってはこういうことはしょっちゅうあることではありません。一年に一度あるかないかの楽しいパーティーの計画です。そして定められた時刻に招待主はしもべを使わし、礼を尽くして招待を行います。お越しください、もうすっかり準備が整いました。パーティーは夜ですね、おそらく晩餐です。すると予想外の出来事が起こります。招待されていたお客が全員その場でドタキャンするのです。しかも言い訳が本当につまらない。日々のしがらみですね。商業活動、農耕活動、家の経営、嫁をめとるというのは家の経営ですね。それを理由に断っています。皆さんのご親族が、娘さんでも息子さんでも、あるいはお孫さんでも、いいのですが、結婚式をなさる場合で、皆さんが招待主であるとお考えください。たくさんの、しっかりと招待のすべきお客を選んで、礼を尽くして招待状を出して、パーティーの準備を整えたその日になって、全員が欠席の連絡をしてきたとお考えください。これはそういう状況です。つまりお客さんが全員断るというのはとても考えられないことです。 招待主の顔には泥が塗られたことになりますし、断りの理由も理由になっていません。これはそういう状況ですね。で、これに対して主人は怒ったと書いてあります。これはこの主人が社会における名誉を重んじる私たちと同じ社会感覚の持ち主であったことをまずは示しています。しかし主人は予想外の大案に打って出ます。これが予想外のエピソードナンバー2ですね。全員が断ったというのがナンバー1ですが、主人が提案した大案というのもこれまたとても考えられない予想外の提案です。すなわち誰でもいいから連れてこい、そういう提案です。そしてこの提案は実行に移されました。その結果は何でしょうか。宴会は見事に成功したのです。客で大入り満員。これがこのストーリーに特徴的な点です。さてこのイエスのバリエーションは、この世の終わりに神がエルサレムの山で義人たちに盛大な晩餐を催してくださるというイスラエル民族のベーシックストーリーと比較してどこが新しいところでしょうか。いくつか申し上げます。まず一つ目に、イスラエルのベーシックストーリーでは祝宴に預かるのは義人、そしてその宴の外に投げ出される人々を罪人と言っていました。それと比較しますと、このストーリーで最初に宴の外に投げ出されるのは誰でしょうか。実は招待主なのです。彼はボイコットされたのですから。つまり内側と外側という常識が一旦ひっくり返されているのがイエスの例えの特徴だと思います。これは実はコメディの演出です。私が招待主だ、私が誰が招待されるべきかを選ぶのだ、そして宴を共に祝うべき義人とそこから排除されるべき罪人を決めるのは私だ、そういう神様に対する考え方はイエスの例え話にあって一旦ひっくり返されます。このお話を聞いていた人々は主人がボイコットされたというのを聞いて声を上げて笑ったのではないかと思います。さて次に、言うまでもなく招待客たちが、最初の招待客たちがこの素敵なパーティーを日々のしがらみを理由に断ったということについても、これはベーシックストーリーから外れる要素です。ベーシックストーリーは襟抜きの酒、最上の肉、私たちはコレステロールを気にするかもしれませんが、古代の人々にとあっては最上のパーティーです。これを日々のしがらみを理由に断るなんてのはバカなのです。そして招待主たちに対するこの最初の客たちの断りの言葉は、例え話にあっては特別なシグナルがない限り私たち文字通り受け止めるべきだと思います。つまりこれは言い訳ではない、本音なのです。よく似たストーリーがイスラエルのこの時代の民話として伝えられています。それは徴税人のバールマヤンという人が生涯に一度だけいいことをしたというお話でして、それは町の人々を大宴会に招いたんだそうです。町の有力者たちを。ところが有力者たちはその時になって断ったということです。なぜでしょう。それは招待主が徴税人だからです。怪しげな人物だからです。しかしバルマヤンはこの侮辱に負けませんでした。彼は町の下層民をみんな招いて立派なパーティーをしたんだそうです。で、その功徳をたたえてバルマヤンのお葬式には町の人がみんな参加した、そういう民話があります。 このお話、イエスの例え話とよく似ているということでよく引用されるのですけれども、よくよく見るとすごく大事な点が違います。それはパーティーを断った理由です。バルマヤンのお客さんたちは招待主が怪しげな人物なのでパーティーを断りました。イエスの物語の招待客たちは何を理由に断ったでしょうか。招待主が悪かったのでしょうか。いいえ、自分たちの日常生活だけを理由に断ったのです。これがイエスの例え話の2番目の極めて著しい特徴です。これはこれまたコメディの要素です。ものすごくクオリティの良いパーティーに招かれたときに、日常生活を理由にしてそれを断るというのは愚か者のすることなのです。それを笑う、そういう演出がここにあると思います。そして3番目の特徴は言うまでもなく、先ほど申し上げたように、今度は招待主が誰でもいいから連れてこいというパーティーを行うことです。皆さんご自分が怠慢をはたいてパーティーを行うときに、誰でもいいからというパーティーを行えますか。普通はなかなか難しいですよ。お友達を招いてパーティーを開こうと思ってたときに、お友達が来ないとき腹は立ちますよね。それはおそらく。でもじゃあ誰でもいいから連れてこい、それができるでしょうか。でもこの例え話のパーティーは見事に成功します。とても楽しそうな怪しげなパーティーなのです。替え玉パーティー。なぜ楽しそうなのでしょうか。それはこのパーティーに参加する人が自由な招きに自由に応じた自由人たちだからです。義理や強制によって参加した人たちではないパーティーだから、だから最高に楽しいのです。嘘がないパーティーだから、このパーティーは本物なのです。いかがでしょうか。イエスのこの例え話に特徴的なのは、私たちが普段生活の中心に置いている日常のさまざまな価値観を笑い飛ばす、そういう力、それが備わっていること。日々のしがらみを全く場違いな場面に持ち込むことによって、いいや、日々のしがらみを超えた自由というのはあるんだよということを私たちに分かるように演出してくれること。代理の客を集めて楽しそうな宴会を行うという演出によって、席順であるとか社会的な地位であるといった私たちを普段は規定している良識や常識を飛び越える世界を見せてくれる、そういう点にこの例え話の力があります。で、この笑いにも似た力が私たちを神様に向けて開くのだと思います。これがこの例え話が示唆する自由であろうと思います。皆さん、イエスの時代にはストアという哲学の学派がギリシャ・ローマの哲学の中にありまして、この学派は自由という問題を非常に真剣に考え、なかなか優れた思想を残しました。ストアが重視したのは次のような区別です。本当に自由になりたければ、自分の自由裁量のままになることだけに自分を限定しなさい。そうでないものに手を伸ばしたら不幸になるよ。そうでないものに手を伸ばして思い通りにならなかった時に君は傷つくでしょう。それは君の認識が甘いんだよ。家族が命を落とすとか、あなたの体が暴君によって拷問に遭うとか、そういうことは君の自由にならないでしょう。君の自由になることだけに集中しなさい。他のことに心を奪われてはならない。そう教えたのです。つまり、私の自由は私の自由にならないことに対してそれを放棄するという心の姿勢にある。 ですからストア派は禁欲的だと言われるのです。これと比較するとこのイエスの例え話はなんとユーモアにあふれて、自分を限定するのではなくて自分の限定を乗り越えていく方向を指し示していることでしょうか。このイエスの例え話の精神を私たちは今日お読みしたルカ福音書のルカに独特のパフォーマンスも示しているように思います。ルカ福音書に特徴的な例えの演出は、実はどういう人々を招きなさいというところで大変に細かい指定があるところです。21節をご覧ください。家の主人はしもべにこう言います。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさいと言っています。これはあなたは普段はそういう人を招かないでしょうけれどという意味です。皆さん、ちょうど私たちの持っている新約聖書の今読んだ箇所の上の段をご覧ください。12節です。イエスは招いてくれた人々にも言われた。昼食や夕食の会を催すときには友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催すときにはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。この同じ言葉が、イエスの言葉がわざわざ宴会の例え話の主人の言葉として反復されるというのはもちろん偶然ではありません。これは社会的な弱者に向けてあなたを開きなさいという勧めですね。ルカ福音書のイエスはそれを大変に強調しています。さて、それとの関連で一箇所だけ皆さんに注意しておいていただきたい箇所があります。それは実は23節です。まだ席がありますというしもべの報告に対して主人はこう言っていますね。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきてこの家をいっぱいにしてくれ。これはあたかもご主人が自分のメンツを保つために誰でもいいから首に縄をかけてでも連れてこいと言っているように読めます。実際そのように理解されてきましたし、いわゆる西欧の列強諸国がアジアや南アメリカに植民地をたくさん作った時は、このテキストの箇所は現地住民たちをキリスト教に集団で強制改宗させる転居とみなされました。無理やりに連れてこい。しかしギリシャ語のテキストをよく眺めてみると、もしかすると次のように解釈してもよいかもしれません。無理をして強いてと言われている動詞の対象は出会った人々ではなくてしもべなのかもしれません。そう読んでも僕は可能いいと思います。つまり君は自分自身を強いて通りで出会った人を皆連れてきなさい。それはどういう意味かと言いますと、出会った人々を強制的に連れてきなさいという意味ではなくて、連れてくるしもべであるあなたは自分を叱咤激励して人々を招き続けなさいという意味です。あなたは頑張って通りの人々を招きなさい。そう読んだ方がおそらくは元来の物語の意図に一致しているように私には思われます。ですから私にとっての自由な時間とは何か、それは私が自分自身のことを心配することから解放されて外に出て行って、その自由な時間のために人々を自由に招く、そういう働きをすることができるようになる時なのではないか、そういうふうに思います。お祈りいたします。 私たちを作り、この世界に向けて生かし、自由なあなたの子としての霊を与えてくださる神様、創造者なる霊なる神様、私たちにあなたの風を吹き込んでください。私たちに自由をお与えください。そして私たちが自分の執着から離れて、あなたによって自由にされて歩んでいくことが許されますように、私たちを導きくださいますように心より願います。主イエスキリストの御名によって、アーメン。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。479番です。お立ちいただける方はどうぞお立ちください。